ながら日経9月12日月曜日、おはようございます。月曜パーソナリティの戸村典子です。本日も日本経済新聞のニュースをお伝えします。ながら日経、お手元はそのまま。入国者数の上限撤廃検討、政府10月までめどに判断。政府は10月までをめどに、新型コロナウイルスの水際対策で導入している1日あたりの入国者数の上限も撤廃する調整に入りました。現在の1日5万人の制限をなくします。個人旅行客の受け入れの解禁、短期滞在でのビザ取得の免除も合わせて検討します。沖縄県知事に玉城デニー氏再選、辺野古めぐり国と対立。沖縄県知事選は11日投開票され、無所属で現職の玉城デニー氏が、いずれも無所属新人で元宜野湾市長の佐喜眞淳氏と元衆院議員の下地幹雄氏を破り再選を決めました。争点となったアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古移設をめぐり、玉城氏は移設反対の国政野党から支援を受けました。東大メタバース工学部月内開校、ソニーなど6社支援。東京大学はソニーグループや三菱電機など6社と協力し、工学の専門教育を受けられるプラットフォームメタバース工学部を23日に開校します。中高生の教育だけでなく、社会人の人工知能 AI やデジタルトランスフォーメーション DX などのリスキリング、学び直しに役立てます。年間20万人の利用を目指します。再生エネ廃棄、砂上の送電網、停電リスク軽視のつけ。各地で電力需給の綱渡りが続く一方で、太陽光など再生可能エネルギーが使い切れずに捨てられています。東日本西日本を結ぶ送電網が細く、電力が余る地域から足りない地域へ融通できないためです。天候に左右される再生エネは電力供給を不安定にした主因とされがちです。実際は停電リスクを軽視し、送電網整備をおろそかにしたツケが回った面も大きいとされています。ウクライナ原発稼働完全に停止、冷却を準備。ウクライナ国営原子力企業エネルゴアトムは11日、ロシア軍が占拠するウクライナ南部ザポロジエ原子力発電所の稼働を完全に止めたと発表しました。付近で相次ぐ爆発で、緊急時に外部から電力を得られない恐れがあるなどとして停止を検討していました。悪質シッターの実名公表、15日開始、自治体サイトなどで。厚生労働省は、過去に子供へのわいせつ行為などの悪質事案があったベビーシッターの実名や処分歴を公表できる制度を15日から始めます。自治体がウェブサイトなどを通じて住民に周知する形を想定します。共働き世帯が増える中、働きながら安心して子供を預けやすい環境整備を促します。ビジネスパーソンなら知っておきたい、ビジネス新常識が詰まったカンファレンス、みんなのお仕事文化祭2022秋が、9月21日、22日に開催されます。チャンネル登録者数70万人を突破した経済 YouTube チャンネル、日経テレ東大学の人気コンテンツ、リハック、ファクトロジカルのレギュラーメンバーをはじめ、ビジネスインフルエンサーから AKB48 まで登壇する豪華トークセッションの内容を発表しました。 知らないとやばい。ビジネス新常識。あなたの意識を改革する2日間、ぜひご参加ください。以上、9月12日のながら日経をお届けいたしました。各ニュース項目にあります日経のロゴを押していただくと、電子版の記事に飛ぶようになっています。詳細記事も合わせてご覧ください。さて、先週末、国民から絶大な支持と尊敬を集めていたイギリスエリザベス女王2世が死去されたというニュースは、その後の王位継承も含めて連日話題になっていますね。日本の皇室との交流も盛んなので関心が高いのか。いやいや、それだけではないはず。映画に詳しい友人とそんな話をしていまして、私たちの間ではイギリス王室、特にエリザベス女王の発言もメディアが取り上げたり引用したり、そして映画やドラマの主人公にする、できる文化があるからではないだろうかという結論に至りました。ということで今日はエリザベス女王を取り巻く環境や異業、人となりがよくわかる作品を3つ選んでみました。一押しはネットフリックス制作のドラマザ・クラウンです。国王である父親の突然の崩御から若くして女王になる、そのあたりからストーリーが始まるので、エリザベス女王のことをきちんと知りたいという方には一番わかりやすいと思います。あと、ドラマとは思えない映像美。背景、衣装など本当に質が高くて、一話一話映画を見ているような印象を持ちます。今シーズン4まで配信されていまして、シーズン5が11月から、そしてシーズン6を現在撮影中だったそうですが、この度のご逝去を悼み撮影を一時中断して敬意を示しているとのことです。実話に基づく作品だけあって、制作チームの熱い思いが伝わります。そして史実から出発したフィクションですが、こちらの映画も素晴らしいです。ロイヤルナイト、英国王女の秘密。かの名作、ローマの休日がお好きな方はハマると思います。エリザベスという人物をとても身近に感じる素敵な作品です。で、この作品はアカデミー賞4冠のあの英国王のスピーチで描かれた王室の6年後を描いています。英国王のスピーチ、あの世界観が好きだという方は2作続けてご覧になるといいんじゃないかなと思います。英国王のスピーチの精神を引き継いだエリザベス女王がロイヤルナイトで見られるというわけです。それから本でじっくり読みたいという方のために書籍も一冊ご紹介します。タイトル、ズバリわかりやすいです。エリザベス女王、史上最長、最強のイギリス君主。中央公論新社さんから出ています。この本を読んで、ネットフリックスのドラマザ・クラウンを見ると、エリザベス女王があらゆる危機を乗り越えてきた、激動の中を歩み続けた方だったなぁと、私は深く入り込みます。史上最長、最強のイギリス君主、哀悼の意を捧げながら作品に触れてみるのはいかがですか？何からスタートしてみようかな、迷っていた方のお役に立てると幸いです。さて、ながら日経、明日火曜日の担当は千春さんです。そして午前7時からはヤング日経の配信があります。この番組と合わせてお聞きください。それから番組へのご意見や感想もお待ちしています。このチャプターにあります、ながら日経のツイッターアカウントから、または番組内のコメントでお寄せください。お待ちしています。明日もあなたのながら時間にお耳にかかります。今日のお相手は戸村のり子でした。今週も実り多き1週間となりますように。